ました。それではお話を吉村兄弟にお願いします。
それではですね、ちょっと前半は、今日の箇所はですね、非常に内容を借りて特別なんですね、いろんな意味で特別なんです。でも、この箇所を読んでですね、面白いなとか、内容分かったとか、心に残って感動したとか人はほとんどいないと思います。これだけ名前が出てきたら、これだけでも読み飛ばしてしまうんですね。これはほとんどの人はそうだと思います。クリスチャンの人でも心がとっても深く感動しました人は少ないんじゃないかと思うぐらいですね。大体この創世記とか旧約は読みにくいっていうのはこの知らない名前とか場所の名前がたくさん出てくるからです。でそれだけでも読む気持ちを失わせるようなとこありますね。だけどこのようにして順番に学んでいくことでですね、そういう読み飛ばさないということができますので、それが大きな意味があるわけです。これは非常に特別な内容なんですね。創世記の中でも特別なわけです。アブラハムの記事の中でも特別。それどうしてかということも、まあ、お話ししますが、まず初めにたくさん出てきます。で、ここでですね、エラムっていうのが出てきますよね、一節に。エラムというのははっきりわかってるんです。場所はどこか。エラムって。エラムのケドロライオメル。これはエラムっていうのはですね、ここにちょっと書いてあるんですね。この辺はエラムって言うんですね。遠いわけです。メソポタミアです。で、そのことを言う前にですね、この赤で書いてあるのは、アブラハムがどこから出発して着いたかということですね。これ前から知ってるところです。アブラハムが一番初め、カルデアのウル、今のイラクの方で住んでいたわけです。メソポタミアでおった人なんですね。初めからユダヤ人ではないわけです。初めからどこそこの人間の名もわからないんですね。記録がないからわからないわけです。日本人でもそうです。どこから来たか未だにはっきりはしないとかあるんですね。アイヌが昔は、アイヌがずっと昔はおっただろうと。でそれからずっと同じような遺伝子から考えると、ずっとアラスカを渡ってですね、ペルーの方まで同じ遺伝子のような人たちがおるということも、今日は分かってるわけですね。どこから来たのか、どうしてこのような言葉の特性があるのか、もう分からんと同じように。ユダヤ人の場合は、もともとユダヤ人とこんな名前もなかったわけですね。ここら辺でおった人の一人が、アブラハムという人が神様からの呼びかけを聞いた。呼びかけをで従っていって、このウルからですね、ぼーっと行って、こい。1000kg ですね、払うんで。で、ここからまあ、親、まかに行ってる500キロ以上ある。ここも500キロ。前も言いましたように、ここからここまで、少なくとも2000キロもある。2000キロ。で、またここに帰ってきた。まあ、そういうことでですね、このゾーッとアブラハムコーヒーに行ったっていうのは、2500kg ある。すごい長い場所なんですね。それが前のところだったんです。ウルカです。で、今日のところはですね、エラモって書いてある、こんなとこなんですね。そこからの人がですね、ずーっとこう攻めてきたってわけです。4人の王と一緒にですね、このあたり、ここの、ソドムとゴモラのこのあたりの王のところにですね、攻撃しに来た。だそれが、ですね、最初こういうふうにして、ずっと来て、わざわざ南の方ずーっと下ってですね、こうしてポツコいた。カデシっていうところ書いてあったのそれなんですね。カデシバルネアって有名なとこです。この7節にある。カデシってこういうわざわざ南の方までずっと下ってからこう。で、このソドムとかゴモラっていうのはこの視界の南の方をソドムとゴモラ。というわけなんですね。そうしてですね、ここの人たち、ソドムとかゴモラとかの王たちは 5人の、ここにあったですね。5人の王と戦争になったわけです。ところがですね、このソドムとかゴモラのこの辺の王たちは、あるものはですね、大きな穴の中に落ち込んでしまった。また別の落ち込んでしまった。やっと一人が、あるものが逃げたと。山の方に逃げていった。そして、そのソドムとゴモラで住んでおったロト。 ってますね。アブラハムの甥です。甥。甥のロトという人はですね、この連合軍と一緒に連れ去られてしまった。そして持っていた財産も全部奪われてしまったんです。それを聞いたアブラハム。ここからやっとアブラハムが出るんです。アブラハムはですね、驚くことにこれだけたくさんのですね、四つの国の王たちの連合軍に対して、どれだけの兵力で追撃したかというと、たった318人って書いてあります。14節ですね。あんまり地名や名前からその何人でしたかってあんまりピンとこないと思うんですけどね。そういうようなことも霞んでしまうほどですね。地名とかなんかいっぱい出る。ですか、その4人もの王の連合軍でずーっと来てですね、攻撃した。これだけ長距離を来たわけです。たった300人余りでですね、アブラハムを追撃していったわけです。そうしてここからですね、ずーっと北の方まで進撃していったわけです。ここの距離はですね、300キロ以上あるんですね。300キロ以上あるんです。300キロ。これも大型砂漠みたいなところなんです。たった300人でですね、遠くから来た強力な軍勢を、わー、追いかけて追撃していった。ほんで、この奥まで追撃していって、そして取り返したんです。ロトも取り返した。これはとってもですね、戦争の勇敢な武将、軍人としてのアブラハムです。そんなことはここだけにしか書いてないんです。全部の聖書の中でも、新約聖書の中でもですね、このような勇敢なですね、あるいは戦士としてのアブラハムへのこの14章だけなんです、ね。他の箇所で全てですね、信仰の人としてだけ現れてくるわけです。ダビデの場合はですね、戦士としても出てくるわけですね。羊飼いとしても出てくる。音楽家としても出てくる。詩を書く人も出てくる。けど、アブラハムはもっぱら信仰の人として現れるのに、このところではそのような勇敢な戦士としてですね、現れます。そういうふうに非常に特別な箇所なんですね。そういう側面があったというわけなんですね。そしてこの場面がですね、この名前で困惑されてしまって、こんなに広大なところを何百キロもずっと行くとかいうようなことは見ただけではわからないと思うんですが、そういうここのところしても大きなスケールのことなんですね。でそういう意味でアブラハムっていうものはどうも非常に大きなスケールになった人たちもわかるんです。これと対照的なのが前のところやったですね。エジプトに、これ、ここまで来たね、エジプトですね。最初ずっとここまで、ここが目的の場所です。カナンって言ってます。昔はカナンって言うんですね。今はパレスチナと言っています。これはペリシテの地という意味ですね。発音がペリシタイン、ペリシタインって英語で言いますが、日本語ではペリシテとかパレスチナとか言いますが、もともとカナンって言うんです。そこで食物がなくなったから、食べるものは飢饉。だから、エジプトまで、また500キロぐらいの子来たわけですね。そこに来たとき、自分の奥さんが、サラっていうのは、とっても綺麗。綺麗人だったから、取られてしまう。あるいは殺されてしまう。自分が殺される。綺麗な人を奥さんに持ってた。そこでこの奥さんを自分の妹だと嘘を言ってきました。そうしてですね、自分の安全。を測ったというふうな弱いところがあったのに、それを神様が介入されてですね、そのアブラハムの奥さんが、エジプトの王の奥さんになっちゃったんですね。そのままだったらもう子孫が無数に増えて広がるということは全部約束が壊れてしまうんです。そういうアブラハムの大きな失敗を神様が介入して、いわばアブラハムを救い出したんですね。そのように前の章ではとっても弱いアブラハムのことが書いてあったわけです。けど、それでですね、アブラハムは、そういう弱い側面だけではなくって、前のところであったように、そこからですね、神様が救い出してですね、この約束の地でずっと見渡してですね、どこでも好きな場所を取れるはずなんだけど、自分がまず取らないで、老いであるロトにですね、先に取っても構わない。ですね。この不思議なことですね。自分が年長者で自分が引っ張ってきてあげたんです。そして土地っていうものは初めに良い土地を取らなかったら、後で残った水がない土地だったら、もうあんまり役に立たないわけです。それなのにですね、アブラハムはわざわざ神を信じて、まずロトに良い方を取らしたんです。 この人間の気持ちと全部違うんですよね。そしてそのすぐ後に神様がとってもアブラハムを祝福すると。まず自分中心というふうな気持ちでは祝福されないとこう言いたいわけなんですね。そういうふうに自分中心という気持ちではなくって、まず他の者に良いものを取らせたというわけですね。そういうような気持ちが祝福をされて、そうして、歩くところは全部あなたにあがえると大きな祝福を与えられた。その直後に書いてある。つまり神様の祝福が、大きな祝福が与えられたときに、どんなに力がですね、与えられるか、ということを示すために、こういう場所に置かれているんですね。この聖書の前後関係。聖書っていうのは、今の形になるまでいろいろなものを資料を集めてですね、最終的にするためにどの順序にこれを並べるかっていうのを非常にこの考えて祈ったわけですね。そういう意味で前後関係っていうのも大事なわけです。それからもう一つは、このようにですね、ロトという人は自分で良い場所を取ったわけですね。豊かにいっぱい作物も生えてるようなところが、いとも簡単にですね、攻撃されて、奪われて、そして捕虜にまでなったと。このようにですね、大きな運命が変わっていくということを示そうとしているわけです。まず自分の良いもの、物、お金とか、物を掴もうとするような気持ちは決して祝福されないと。まず目には見えない神様のことを第一に思ってするのでなければ祝福はされないということを、まあ、こういうところでも言おうとしたんですね。ロトの無残なこの末路ですね。もろともに連れ去られたわけです。もしアブラハムが助けに行かなんだら、そこでですね、しがばらかれたり、拷問されたり、最終的に殺されてしまったかもしれないですね。アブラハムが命がけでですね、ずーっと追撃していたわけです。そして奪い返した。これは、ロトに対する大きな警告であったはずなんですね。自分が物中心であって、神様のことをまず第一にしなかったと。だからこのような恐ろしい目にあったんだと。で、ここでロトが悔い改めてですね、まず神様、ね、滅びはなかったわけです。けれども、ロトはですね、このような大きな苦しい経験をしたのに、なおも神様中心にしなかったわけですね。自分の欲望を中心にして、まだ生きてしまう。それで、まあ、もっと後にありますように、最終的には滅びていくわけなんですね。このように、ロトという人は、アブラハムの関係の上にですね、このような大きな罪をもですね、いわば許されて救われたのに、それでもなお悔い改めなかったんですね。そういうこともここで言おうとしているわけです。で、アブラハムという人はですね、驚くべき人ですね、そういう意味から見たら。ロトは自分が好きなものを取らせてやったんだ。そしてですね、全部奪われて、遠いってしまった。もうほら仕方ないわと。自分はわずかの兵でですね、4人もの王の連合軍に行ったって自分が殺されてしまう、もうこれはやめとこうと。思うのが普通なんだけど、わずか300人余りで追撃していったんですね、ロトを取り返した。そういうふうにして、ロトと財産、いろんな人々も取り返すことができたというわけなんです。まず第一にロトって書いてありますように、こういうふうにこの創世記の語り方ではですね、アブラハムとの関係の上にロトをどこまでも神様も見つめておられるということを言おうとしたんですね。はい。で、それが一つですね、このたった300人ぐらいですね、大きな軍隊に立ち向かうということは考えられないことですね。でも聖書ではですね、別の箇所でも、たくさんの人が共にですね、戦ったら、かえって悪いっていうようなことを書いてある箇所があるんですね。それはとっても有名な箇所ですから、まだ知らない人がおるかもしれませんので、ちょっと言っておきますね。詩篇の7章です。詩篇の7章というところですね。 392ページ。新しい新約の392ページ。知識の7章ですね。これをですね、ちょっと展示の人は開きませんので、持っていられませんので、読んでもらうことにしますね。マイクはどこにある？そちらのマイクありますか？そちらの。マイクは？はい。ほんなら、川上さんはないんですか？はい。7章の1から、1から7まで読んでください。7章の1から7まで。
エルバール、つまりギデオンと彼の率いるすべての民は、朝早く起き、エン・ハロドのほとりに陣を敷いた。ミディアンの陣営はその北側、平野にあるモレの丘のふもとにあった。主はギデオンに言われた。あなたの率いる民は、多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せば、イスラエルは私に向かって心がおごり、自分の手で救いを勝ち取ったと言うであろう。それゆえ、今、民にこう呼びかけて聞かせよ。恐れおののいている者は、皆帰り、ギレアドの山を去れ、と。こうして神の中から22,000人が帰り、10,000人が残った。主はギデオンに言われた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水辺に下れ。そこであなたのために彼らを襟分けることにする。あなたと共に行くべきだと、私が告げる者は、あなたと共に行き、あなたと共に行くべきではないと告げる者は行かせてはならない。彼は民を連れて水辺に下った。主はギデオンに言われた。犬のように舌で水を舐める者、すなわち膝をついてかがんで水を飲む者はすべて別にしなさい。水を手にすくって、すすった者は、者の数は300人であった。他の民は皆膝をついてかがんで水を飲んだ。主はギデオンに言われた。手から水をすすった300人をもって、私はあなたたちを救い、ミディアン人をあなたの手に渡そう。他の民は、それぞれ自分のところに返しなさい。
はい。こういうふうにですね、ここの箇所も最初はですね、いくら言ったかと。12,000人が帰って、10,000人が残ったから、はじめは20,000人以上もおったんですね。ですね。それぐらいたくさんの兵隊が本当必要だ。必要だ。ですね。20,000人以上。それが、今日のところとよく見ても、たった300人ぐらいに、ずーっと減らしてしまったんですね。ここでもう本当にわかるんですね。普通の戦いは多いほど良いわけですね。武器だって多いほど良い。だから今のアメリカでもいっぱいみんな集まって一緒にやってくれ、戦争やってくれ、というふうに一生懸命に働きかけてですね、間違った戦争に引っ張り込もうとしているところなんです。日本も喜んでいこうというふうなことで、どんどん平和憲法をなし崩しに壊そうとしているところですけども、そういうふうに、普通の場合は多いほどいいんですね。武器も多いほどいい。ところが神様の戦いっていうのは少なくて、本当に神様と結びついている人少数で良いっていうわけです。それがかえって良いんだ。目的がはっきりしないような、あるいは不純な目的ですね。まず神様のことを第一にすると、本当に純粋な目的でなければ、そういう人がいっぱいおったからって、これは役に立たないって言うんですね。 だからもうそういうのを買いなさい。まあ、こういうところと似たところがあって、アブラハムをですね、わずか300人で神様を信じてそこに行ったということです。これは私たちの霊の戦いも似たところがあるわけですよね。いっぱいの人がおってですね、本当に神様を信じてもない。祈りも本当に心からでもないような人が集まってですね、上辺だけの祈りしたところってそれは聞かれない。本当にわずかでもいいから心からですね、真実に祈る人たちが、本当の霊の戦いにもなるということも言えるわけです。はい、そういう少数者で、追撃して、ずーっと遥か北まで。普通だったら戦いってその場所で終わってしまうのです。遥か北まで何百キロも追跡したというですね、実にまあ、勇敢というか、かつ行動的な人であるっていう。アブラハムの普通はほとんど言われない側面が今日のところだけに書いてあるんですね。それが前半のところ。ところが、今までのところさらにですね、大きな意味を持っているのが残りの部分なわけです。で、これもここだけにしかほとんどないんです。聖書の中であと一箇所、旧約聖書であと一箇所しか出てこない人がここで突然出てくるわけです。それがメルキゼデクというんですね。これはとっても不思議な謎のような人物なんです。どこの民族なのか、どこの国なのか、どんな生涯なのか、そしてあとどうなったのか全然書いてないんです。こういうふうなアブラハムがですね、激しい戦い、神を信じていって、そして帰った時に突然現れて、これだけプツンとも消えてしまうんです。そして遥かですね、ずーっと後の、これからアブラハムの時代からですね、遥か後、1700年、1700年もほどもずーっと後に、キリストの時代、キリストの時代になって、もう一遍現れてくるんです。とっても不思議な人物です。そういう、こういうふうな不思議な人物っていうものは他にはないんですね。メルキゼデク。で、ここで、ソドムの王と対照的に二人が並べられていますね。アブラハムが帰った時ですね、二人の者が迎えたわけなんです。一人は、ソドムの王だったですね。これはもう助かったわけです。そして自分の人々も救い出してもらった。まあありがたい。迎えたんですね。そうして、ですね、この22節につながるんですね。このメルキゼデクの記事だけがですね、突然そこに挿入されたようになっているわけです。本来は、例えば17から22につながっているのがわかりますね。アブラムはソドムの王にいた。21につながっているんです。21ですね。人は、当然、私にください。財産はとってもいいって言ったんですね。人とかいろんなものを買う。人が取り返せたらですね、また、財産作れると。だからもう自分で命が助かったんだ。本当は殺されてしまった人々が帰ってきたんだから。もう人だけですね、返してもらったら構わない。財産もあげると言った。そしたら、アブラムはですね、とっても強い言葉を言ったんですね。いやもう結構って遠慮しますという、ほんと簡単ね。誓いますっていうような強い言葉でですね、天地の作り主、意図高いの死を手に上げて誓う。この随分強い調子ですね。誰かが何かもらうというときに、いや、断るときにですね、いや、アブラムありがたいけど、ちょっと遠慮しますと。まあ、普通ですけどですね、断るときに天地にですね、神に誓って誓います。絶対受け取りませんなんて、そんなこと言っていないはずです。これも異例中の異例のですね、強い拒否、拒絶をしているわけですね。これ不正のものを決してもらわないと。これは、アブラムはですね、ソドムっていうものが汚れた町である。で、そこの汚れたものを受け取ったらですね、自分もこの汚れが入ってくるということを直感的に知ってたんですね。ですから、たとえ糸一つで、靴紐一つでも絶対にもらわないとか、もう異様なと思うぐらいに強い調子ですね、断ってる。これはですね、もう現在の日本の最も エリートが行ってる東京大学のですね、法学部とは出て、そして外務省行った人がですね、自分のお金じゃないのにですね、いっぱい莫大なお金をもらって使ってしまったと。ほとんどの外務省の人たちは、それは高官たちは汚れてると。ほんの一部の人だけに罪をなすってしまうと。そういうふうな人間の姿と全然違うんですね。もう人間っていうのは本当の普通の人間はどんなに頭が良くても何の役にも立たないんですね。頭が賢いほどそういうずる賢くですね、そういう不正なお金を盗み取る。お金に対してきちんとしない人、本当にこれ良くない。ということですね。何に使うかによってその人が分かるということを言います。自分の快楽とか自分だけのために、本当により正しい人間を超えた目的のためじゃ、自分のためにお金を不正に。飲んだり食べたり、自分が楽して、自分のに使う。そういうこと、本当に良くないことですね。お金の使い方で分かるわけですよね、人って。何に使おうとするか。お金と物でもそうです。まあ、こんな風にですね、非常に厳しい書き方してるんですね。不正なものは絶対受け取らないんだと。誓って言うんだと。糸一本もらわないんだと。こういう教えが聖書にはある。聖書っていうのは本当にですね、いろんなことが書いてあるわけですね。こういう聖書の考え方、信仰がしっかりあったらですね、もうああいうことは絶対ないわけです。今からこれがですね、3000年以上も前なんですよね。3700年ぐらい前だと思ってる。それでもこの世に神様と結びついている人は、この教えも絶対受け取らないという厳しい誓言を持っていることができる。一体この3700年という時間って一体何だろうかと。今の人間はますますですね、不正なものになってしまったというような感じがするぐらいですね。はい。まあそういうことで、このソドムに対して。ところがもう一つここですね。メルキゼデクっていうのがとっても不思議。今のソドムの王様に対してだったら、これはもうわかりやすいですね。あ、そんなに潔癖な神様を信じた人はそんなにだと。雲よわかる。とか、メルキゼデクって一体何者なのか。ということは、心のことわからないとかあるんですね。だからこのメルキゼデクに対してですね、がですね、アブラハムを祝福していったというんですね。このメルキゼデクは当然ですね、もちろんユダヤ人ではないわけです。ユダヤ人になるものはアブラハムが初めてなんですね。別に血筋とか関係ない。神様の言葉を聞いて従った人がユダヤ人と言われるようになっていったんです。ですね。特別な血筋があるからユダヤ人と違うんですね。それはみんなこう、錯覚してる人がほとんどみたいなんですけどね。その当時は誰も知らなかった。唯一の神がおるっていうことを初めて知った人たち。そのつながりがある人たちが、これがユダヤ人と言われるようになったわけです。ですからメルキゼデクはですね、まだほんと知らないはず。それなのに、天地の作り主、意図高き神によってアブラムは祝福されるように。天地万物の創造主が一人おいでるっていうふうなことは他の民族は知らなかったわけなんですけども、このメルキゼデクはですね、突然現れたこの人は、アブラハムの信じる神をそのまま知ってた、っていうことなんです。この地上からではなんか別の遠いようなとか、突然ですね、パッと来たような感じですね。UFO っていうのがありますよね。UFO って丸い骨が、さっと来たと。どっか来たらわからない。ああいうものは、まずないだろうと思われますけども、ああいうような感じ、本当にどっから来たら突然パッと来てですね。そして、アブラハムが信じてた神を、この通り信じて分かって、アブラハムを祝福したわけです。そうしたらですね、アブラハムは驚くことにですね、自分は戦争に勝利して帰ってきたわけですね。ほなから、ソドムのようにこれたくさんあげます、感謝してあげますって言うんだわかります。あなた戦争に行ってですね、勝利していっぱいの捕虜を連れて帰ってくれと。ありがとうございます。で、メルキゼデクたくさんのものをあげるって言うんだったらわかるけど、逆なんですね。アブラハムの方がですね、戦争から帰ってきた人が持っているものを10分の1を、この、メルキゼデクに捧げたっていうことです。10分の1って相当のもんですよね。これとっても不思議なことです。ソドムの王と全然これは対照的になっていますね。ソドムの王から財産全部あげてくれて厳しく断ったんです。もらうのが当たり前ですね。戦争で勝ってみんなのために勝利してきたんだから。 そうでないんですね。そうではなくて、アブラハムがもらったのは、霊的な祝福だけもらったんです。ね、このメルキゼデクから大いなるこの祝福をもらった。アブラハムは自分の地を治めた。ここにですね、現在まで世界中の教会で習慣となっているような、10分の1を神様に献金して捧げるという初めての記事がここに出てくるわけです。まあ、こういうようなところからですね、今日でも一般の教会、これは外国でも日本でもそうですけども、収入の10分の1を捧げるという習慣でずっと来ているわけですね。それで社会的に牧師も教会も支えられてきたわけです。それは神に捧げるというわけです。ですから10分の1を捧げるっていう相手はですね、神と同じような方なの。このメルキゼデクはですね、そのようにアブラハムが直感的に何か分かったんですね。とっても不思議なことですね。突然現れたそういう知らないものに対して、神に対するように10分の1を捧げたんです。そしてこのメルキゼデクも、いわば神が祝福するようにアブラハムを前途ですね、遥か将来を祝福したわけです。でこれはアブラハムが信仰の父となるようにというですね、遥か将来を見抜いた祝福だったんですね。で、アブラハムもこのメルキゼデクっていうのが突然来たわからない人だったけど、これは神に等しい性質を持っている方だと分かったわけです。そしてこのように聖書にはですね、とっても不思議なことが時々書いてあるわけです。まあ、全部ほら不思議なことですけど、そして旧約聖書にあと一回だけメルキゼデクが出てきますね。それはどこかというと、詩編の110です。952ページ。ね、新しい。952ページ。詩編の110編。これはですね、この一節、我が主、ダビデが我が主に賜った神の言葉っていうふうなこと、神が私の右につきと、ダビデが我が主と言ったと、これキリスト自身がこう引用されたことなんですね。キリストが引用されたことです。ダビデが我が主というこの主はキリストのことを言ってるんだと。イエス様ご自身がこのと用いたことなんですね。これ有名な話です。そこのところに4節で出てくるんですね。私の言葉に従ってその通りにですね、あなたは永遠の祭司だと。メルキゼデクだと。主があなたの右に立ってるんだと。神様と同じ力をもらってるんだ。で、このメルキゼデクっていうのはですね、メシア、はるか後に出てくるキリストを預言していることだというふうに受け取られていくわけですね。メルキっていうのは、ヘブライ語で王と言います。ね。メルキ。王と言います。で、セデクっていうのは正義と言いますね。セデク。セデク。これは正義。だから、メルキ、セデクで正義の王って意味なんですね。で私の正しい言葉で書いてあるんですが、ね、こういうようにイエス様が引用されたこの詩編の中に出てくるわけですね。一回だけしか出てこない。あとは全ての預言者でも全然出てこないものなんです。 で普通であればですね、こんな関係ない人が出てきても、あ、これはもうちょっと関係なく捨ててしまえと、いうことに、編纂の時になってしまうような思われなんですね。たった一回しか出てこんでも、これは特別な内容だ、というふうに、この旧約聖書をまとめた人たちもインスピレーションで分かったわけなんですね。たった一回しか出てこんしても大事にこれを保存していったわけです。それで、さっき言いました、このメルキセデクが出て、ここのアブラハムから1700年も遥か後っていうのがキリスト教の時代。その時にこのメルキゼデクってのは深い意味があるっていうことをはっきり掲示されたわけです。それがヘブル書の新約7章です。ヘブル書の7章は今日のところとはもうどうしても不可欠に結びついている箇所です。七章、ヘブル書の七章を見ない限りは今日の創世記の箇所の重要性がわからないわけなんですね。ヘブル書の七章ですね。ヘブル書の7章です。ですね。ここにですね、このメルキゼデクはサレムの王であり、意図高き神の祭司でした。王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを迎え祝福した。アブラハムはメルキゼデクにすべてのものの10分の1を分け与え、メルキゼデクという名前は、まず義、正義の王。それからサレムは平和の王。サレムはシャーローム。シャーロームという有名なヘブライ語と関係があるとここで見なされてですね。だからシャーローム。平和の王でもある。だから正義の王であり、平和の王でもあるという意味なんだ。で、3節がありますように、メルキゼデクには父もなく母もなく、系図もなく、生涯の始めも終わりも何もない。とっても不思議な人物。神の子に似たもの、本質的に同じものであって永遠の祭司だって言うんですね。で、この永遠の祭司こそは一体何かというと、これがイエス・キリストを予言したお方だと言うんですね。そういうふうにこの7章で詳しく書いてあるわけです。15節を見ていたらですね、15節。今のヘブロの7章の15節。このことは、メルキセデクと同じような別の祭司が垂れられることによって、ますます明らかです。この祭司、要するにキリストのことですね。メルキセデクと同じように。肉の掟の律法によらず、口に異のない神のですね、命の力によって立てられる。なぜなら、あなたこそは永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると明かしされて、これが今の詩編なんですね。これが詩編の110の今読んだところです。この引用された箇所ですね。17節は詩編の110なんです。と明かしされているからです。はい、それで24節、ヘブル書7章24節。しかし、イエスは永遠に生きているので、変わることのない祭職を持っておられるのです。そしてそのイエスは常に生きていて、人々のために取りなしをしておられる。自分を通して神に近づく人を完全に救うことができるのですと。まあ、こういうふうにですね、今日のところで出てくるメルキゼデクは、イエス・キリストをですね、はるかずっと前から予言しているところなんだと、ということなんです。そういうですね、遥か後の人予言ということを旧約聖書の人たちもピンとこう、霊感で教えられたから、こう大事に保存したということですね。であるわけです。 そういうふうに、元のところまで帰りますが、この名前や場所の名前がいっぱいあってですね、混乱しているように見えるかに非常にこの重要な箇所だと分かるんですね。さっき言いましたように、アブラハムがこのような戦士でもある、勇士でもあると。ロトへの警告がなされていると。繰り返しですね。そうして、アブラハムのわずか300人を捨てていくという信仰の戦いを示している。二つの二人の迎えた人たちのはっきりした対照的なアブラハムの行動。でイエス・キリストの予言ということまでここに入っているというわけです。そういうふうに、イエス・キリストというのは、2000年前にだけ突然現れたんじゃなくて、ずっと遥か前からこの旧約聖書を通して、いろいろな形でですね、あちらこちら、あちらこちらにたくさんこういうふうに表されて予言されてきた。そうして現れたのが2000年前のキリスト様だったということですね。そういうキリスト様に私たちも呼び出されて、そして信じて歩んでいる。こういうことが言えると思うわけです。はい。